皆さんおはようございます。この朝もご一緒に神様の御言葉に聞いてまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、この素晴らしい朝をありがとうございます。神様は私たちをいつも変わることなく愛してくださっております。先週1週間もたくさんの恵みをいただいたことを感謝いたします。この朝も神様の御言葉をいただいて、イエス様を見上げながら1週間歩ませてくださいますように、弱い私たちをどうか御言葉を持って励まし強めてください。今日都合で ここに集えない兄弟姉妹もおられます。特に病と戦っている兄弟姉妹を憐れんでくださって、病に打ち勝つ力をお与えください。このひとときを御手に委ねて、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。来週の午後は、この教会で将来を語る会を予定しております。この教会の将来のあるべき姿、また期待する将来像ということについて皆さんとご一緒に語り合いたいと思いますので、ぜひ来週ご出席ください。そこで先週に続きまして、今日もですね、この将来を語る会に関しまして、ビジョンあるいは夢ということについて、ビジョン夢を持つことの大切さということについて御言葉から学んでいきたいと思います。早速ですけれども、皆さんは旅行に出かけるときですね、旅行に出かけるとき、どんなことを準備されるでしょうか。旅行といってもいろんな旅行旅が あるかもしれません。いろんなものあれこれ思いつくかと思うんですけども、一番大事なことはやっぱりプラン、計画だと思います。旅行の計画を立てるということがなければ意味ある旅行にはならないと思うんですよね。具体的に言うと、まず目的地ですね。どこに行くのか、あそこに行くといってもいろんな行き方があると思います。で、どのルートを通って行くのか、でそこに行くために途中どこに寄るのか、そして何日間かけて行って帰ってくるのか、ね、また、交通手段は何を使うのかとか、泊まる先はどこにするかとかですね、で予算はいくらぐらいかというふうに具体的に計画を立てる必要があるわけですよね。私は若い頃よく旅に出かけました。で結構ね、一人旅が好きで海外もよく行ったりしたんですけども、で実際に旅に出かけるときはですね、あれこれと計画を立てるわけですよね。で あそこの国のあそこの町に行ったらきっとこういう感じ でこういう交通手段を使って行ってみようとか、いろいろ計画を立てる。そのためにはできる限りの情報を集めるわけです。今であればインターネットですぐ調べられますけど、当時はそんなものありませんから、ガイドブックとかね、パンフレットとか、あるいは時刻表とか、いろんなものを集めて計画を立てる。私はそれがとても好きでした。まだ行ってないんだけれども、あれこれ想像して、街の雰囲気はどんなんだろうかとかね、どんな人たちとの出会いがあるだろうか、考えただけでもワクワクとしてくるような、そういう思い出があります。私たちの人生も旅に例えられます。旅には目的地というものがあるわけですよね。でその目的地にたどり着くまでにどのぐらい時間をかけて、それからどのルートを通って行くかということは、その人に委ねられていることです。私たちの人生においても、夢あるいはビジョンというものに向かって歩み出していくときに、その途中いつの時点でどこを通って進んでいけばいいのか、慎重に見極める必要があると思います。その時の気分でね、成り行き任せでというわけにはやっぱりいかないわけですよね。人生の旅となるとそういうわけにはいかないわけですよね。人生の岐路に立った時、どのように行く先を見極め、 どのように一歩踏み出すべきか、それをどのように判断すればいいのでしょうか。そこで今日は、アブラハムの後のイスラエルの民の歩みを通して、ビジョンあるいは夢というものに向かって歩んでいくときの原則について学びたいと思います。さて、先週はアブラハムの記事からお話ししました。イスラエル民族の先祖となったアブラハムという人がいますけども、そのアブラハムが神様から召しを受けて、それまで住んでいた住み慣れた土地を離れて、神様が約束してくださった土地カナンというところ、今のイスラエルです、カナンに向けて旅立ったというところから先週は見ました。でその時に確認したことは2つありました。1つは神様が私たちを祝福するために行くべき目的地、つまりビジョンというものを与えてくださる。神様が私たちを祝福するためにビジョンというものを与えてくださるんだということでした。それからもう一つのことは、その神様が示してくださるビジョンに向かって一歩踏み出すためには、それまで手にしていたもの、例えば自分の価値観とかね、それから習慣というものも含まれるかもしれません。今まで大事だと思ってた手にしていたものを手放さなければならないこともある、でなければ新しい一歩が踏み出さない、そういうこともあるということも確認することができました。で今日は、民数記というところからこう開きました。普段なかなかあまり開かない箇所かもしれませんね。民数記というところです。で時代でいうと、先週見たアブラハムの時から一気に時代が飛びます。アブラハムからだいたい数百年後のイスラエルの民の姿がこの民数記の中にこう描かれているんですね。で、アブラハムの子孫のイスラエルの民、イスラエルの民族はその後、アブラハムのひ孫であるヨセフという人がいましたけどね、アブラハム、イサク、ヤコブの息子のヨセフという12人の兄弟の一人ですよね。そのヨセフの時代にエジプトに移住をしました。ヨセフという人は非常に波乱万丈な人生を送りましたね。兄弟たちから妬まれて奴隷としてエジプトに売り飛ばされるんですけれども、紆余曲折を経てなんとエジプトの大臣にまで上り詰める、そのヨセフが兄弟と和解をして家族をエジプトに呼び寄せるんですね。それ以来イスラエルの民はエジプトの国で400年間、暮らすことになります。で最初のうちは、外国人であったわけですけれども、その大臣であるヨセフの家族ということで優遇されるんですよね。で手厚くもてなされて何不自由ない生活をそのエジプトで土地も与えられて暮らすことができたようなんです。非常に祝福されてイスラエルの民はエジプトに増え広がりました。しかしやがてこのヨセフを知らない、王様パロ、エジプトのパロの時代に変わりまして、で次第にエジプト人からイスラエル人は恐れられるようになったんです。彼らはなんであんなふうに力強くて増えているんだって脅威な目で見られるようになりましてね、ついにはパロから迫害を受ける、ね、そして、イスラエル人はついにエジプトで奴隷として扱われるように、苦役を強いられるようにこうなるんです。で人々は、民はですね、神様に叫び求めました。その時神様はモーセという人ですね、モーセという人を選んで召し出して、そしてエジプトに使わすんです。モーセが80歳の時ですよね。で彼はこのイスラエルの民をエジプトの王と対決をしてね、救い出すんですね。そして何十万というイスラエルの人々がエジプトから脱出しました。でそれが出エジプトと呼ばれる、歴史上の、大きな出来事となっています。なんか今映画でもやってるみたいなんですけどね。で彼らはその後、約束の地カナンに入るまでエジプトを出てから40年にわたる 荒野の旅を続けました。で、せっかくですので、今日もですねちょっと地図を用意してみましたんで、ちょっと画面を出してもらっていいですか。これ聖書の後ろの方にある地図をちょっとここに写したものです。で、赤い線がエジプトの民、イスラエルの民がエジプトを出てカナンを目指していった行く道、経路を表しています。皆さんから見て左端のスタート地点がエジプトですよね。そこからぐーっとこう南の方に回り込んで、また北の方に登っていってヨルダン川を越えてカナンの地に東側から入ってくるってね、すごくこう遠回りをしている感じが一目で分かるんですけれども、最短の距離でいうとエジプトから目的地のカナン、今のイスラエルまで最短距離でまっすぐ行ったら400キロぐらいなんだそうです。ここから東京まで行かないぐらいのすごい短い距離でなんですけども、彼らはですね非常にこう遠回りをしました。直線で行けばそうですね、歩いても2ヶ月ぐらいあれば十分にたどり着ける距離だったんです、ね。で、そこをですねこう40年かけて結果としてぐるぐる回りながらそこにこう行ったことになるんですよね。で、今日の舞台といいますか民数記で書いてある場所はちょうど南の橋のあたりで、エジプトを出て南の方に行ってシナイ半島という半島があって、その先端の部分シナイ山という山があるんですけど、大体その麓のあたりに滞在していた時からこの民数記の出来事が描かれていくんですね。彼らが、このシナイ山という山に来た時に大きな出来事がありました。十戒という十の戒めをその山で神様から授けられるんですね、モーセがですね。それからもう一つ、神様が彼らに命じて幕屋というね建物を作るように、彼らに命じたんです。幕屋というのは、今でいうとテント、移動式住居なわけですけど、幕屋の目的は神様を礼拝するところですね。後の時代になれば神殿に変わられるんですけども、移動式の神殿ですかね、幕で覆われた。で、その中に神様が命じたものを全部用意させてね、銃の戒めの刻んだ石も石板もその中に置かれました。そういう幕屋を彼らはシナイ山行った時に作ったんです。で、その後こうまたカナンの地を目指して行くんですけれども、実はこのシナイ山に来るまですごく順調に行ったんです。2ヶ月ぐらいでこのシナイ山まで到達するんですね。でもこの後が非常に時間かかりました。シナイ山を出発してからなんと40年かけてやっとカナンの地にこう入っていく、そういう歴史があるんです。彼らは、いつどこに向かって、行くべきか、そのルートですね、それをどのように判断し進んでいったのでしょうか、ね、今日のところからそのことが分かってくると思います。で、早速今日の箇所をちょっと読みしたいと思います。民数記の9章の15節から17節をもう一度お読みします。15節から17節。幕屋を建てた日、雲が証の天幕である幕屋を覆った。それは夕方には幕屋の上にあって火のようなものになり、朝まであった。いつもこのようであって、昼は雲がそれを覆い、夜は火のように見えた。雲が天幕を離れて登ると、すぐその後でイスラエル人はいつも旅立った。そして雲がとどまるその場所でイスラエル人は宿営したということが書いてあります。で、今読んだところに、雲が出てきますね。雲ですね、私たちも見ることができます。雲が出てきます。で、実は彼らの荒野の40年の旅を導いたのはこの雲だったんですね。雲であることがこのところからこう分かります。この雲がこの彼らが建てた幕屋をいつも覆っていました。そして、昼は雲で夜は火のようになったというふうにこう書いてありますよね。で、皆さん聞いたことありますか。雲、火、ね、雲の柱、火の柱ってどこかで聞いたことありませんか。実はそのことを意味しています。 開かなくて結構なんですけど、出エジプト記というところの13章を見るとですね、昼は雲の柱、夜は火の柱が民の前から離れなかったっていうふうに書いてあってね、その雲の柱、火の柱が彼らをいつもこう旅の間導いていたということがこう書いてあるんですよね。じゃあ雲って一体何を表してるんでしょうね。ただ単なる雲でしょうか、まあ、そうではないですね。雲というのは天地を作られた神様がそこにおられる、目に見える形でそこに神様がおられる、我々と一緒に天地を作られた神様がおられるということが分かった、そのことを象徴的に示していたことだと思います。あ、神様がいつも今日のこの朝も我々と一緒にいてくださるんだ、彼らは朝起きて外に出て雲を見るたびにそのことを実感することができたのではないでしょうか、ね、そういう意味で雲というのはとても大事なもので、ありました、今私たちはこれと同じ雲を見ることはもちろんできないわけですね。でもどうでしょうね、私たちの人生にもしいつもこう朝起きるとそこに目の前にあってね、あ、今日も神様が一緒にいてくださるってね、目に見えるものがあるとすれば、まあ、どんなにいいだろうかなとこう思ったりもこういたします。で、ちょっと参考までにですね、この、彼らを導いた雲ってどんな風にイメージできるんだろうかと思ってちょっと調べてみました。ちょっと、また次のページちょっと開いてもらっていいですか。パワーポイントちょっといいですか。これちょっとインターネットで調べてみたんですけど、誰かが描いた絵のようです。イスラエルのこれ真ん中にあるのが幕屋ですよね。だいたいこういうイメージ、聖書に書かれている通りに作るとだいたいこんな感じでね、幕が覆っているんです。その周りに彼らは何十万という民がテントを張って宿営しました。もちろん旅の生活ですからね、だいたいこういうイメージだと思うんです。そして幕屋をいつも雲が覆って、これは多分夜だと思うんですけど、夜はその雲が火のように見えた、いつも幕屋の上にあった、だいたいこういう感じなのかな。で、昼も夜も見上げればいつもそこに雲があって、ああ、主が共に我々といてくださる、本当に安心することができたんだとこう思うんです。この雲がですね、この幕屋を離れて登ると、それを合図にしてこの民は旅立ちました。そしてこの雲が幕屋に、こんな感じですかね、とどまると、それを合図にその場所にテントを張って何十万もの民が宿営をしたんです。ではこのことは、どんなことをこう意味しているでしょうか、18節のところにこのように書いてあります。18節、主の命令によってイスラエル人は旅立ち、主の命令によって宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間、彼らは宿営していた。とありましてね、イスラエルの民は神様の命令に従った、主の命令に従ったって書いてありますよね。つまりそこにとどまる時と、それから旅立つ時をですね、自分たちの思いによってそろそろここ出ていこうかとかね、もうちょっとここにいようかって決めたんじゃなくて、神様の御心を確認をしてね、その大事な時を見極めたということでありました、もうここにねしばらくいるから、もうそろそろね旅立ちたいと思ったとしても、雲が動かなければ1年でも2年でもそこにとどまりましたし、逆にね、もうここは居心地がいいのでね、もうちょっとここにいたいなと願っても、雲が昇ればですね、もうすぐにテントを畳んで旅立ったわけなんです。こういうふうに旅をつけたんです。このところに私たちも習うべき行動原理、あるいは判断基準というものがなんか示されているように思います。それはどういうことかというと、神様の御心を求めてそれに従うということであります。神様の御心を求めてそれに従う、なんだそんなことか、当たり前じゃないかと思うかもしれませんけど、 なかなか私たち普段それをやってないと思うんですね。御心を求めてそれに従うということなんです。では私たちにとって雲の柱、火の柱となるものは何でしょうか、ね、それがそれに相当するものが与えられているんです。まず一つは聖書、神の御言葉であると思います、ね、神の御言葉、私たちを導いてくださるんですね。まあ、開かなくて結構ですけど、詩編の119編の105節っていうところにこういう御言葉があります。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です、ね、御言葉は私の足の灯火、道の光ですってこう告白しているわけですけど、その通りだと思うんですね。私たちの人生を照らしてここだと示してくださるのはこの御言葉なんです。神様の御言葉が私たちの行く道をはっきりと示してくださる、まあ、車で言えばね、高性能なナビゲーションシステム、あるいははるかに勝る素晴らしいものが神様の御言葉としても与えられてるんですよね。それともう一つあると思います。それは聖霊なる神様です、ね、聖霊なる神様、神様は父なる神様、御子イエスキリスト、そして聖霊なる神様として存在されている三つで一つなるお方、そういうふうに聖書に表されているんですけども、私たちがイエスキリストを心に迎え入れたとき、この聖霊なる神様が私たちのうちに宿ってくださる、共に住んでくださるんですね。何のためにかというと、私たちを導いてくださる、いろんなことに気づかせて、神様の御言葉を思い起こさせてくださって、そして困難な時も私たちを力強く導いてくださる、それが聖霊の働きであると思います。この御言葉と聖霊がですね、私たちにはこう与えられているということは本当に素晴らしいことだと思うんですね。御言葉に聞き、聖霊に導かれて歩んでまいりたいと思います。さて、イスラエルの民はこの雲の動きに従ってとどまり、また旅を続けていきました。でこのところからとどまるときと、それから旅立つときというこの2つのときについて考えてみたいと思うんです。とどまるときと、それから旅立つときって2つのときがねここにありますので、それはどういうことなのかなとちょっと考えてみたいと思ったんです。どうでしょう、私たちの人生においてもですね、人生においてもとどまらなければならないときと、それから旅立たなければならないときがあるように思います。でまずそのとどまるときについてです。神様は私たちに今いるところにとどまっていなさい、ね、今いるところにとどまっていなさいとこう言われることがあります。それは場所に限ったことではないわけですよね。例えば突然困難な状況に置かれてですね、困難な状況に置かれて一刻も早くここから抜け出したいって思えるようなことがあっても、その状況に置かれ続ける、そこに置かれてしまうということが、あるかもしれませんね。試練の中に置かれるということですね。どうでしょう、それはとても辛くて苦しいことですよね。それも神様がご存知で、私たちにこう許されている神様の時であるとこう思います。そのことを信仰によってこう受け止めたいとこう思います。イスラエルの民は神様が約束された約束の地カナンに入るまで実に40年荒野の旅を続けました。順調に行ったら2ヶ月足らずで行ける道のりです。神様は彼らがすぐにその約束の地に入ることを良しとはされませんでした。彼らがこの約束の地に入って そこで先住民と戦ってですね、その地を自分たちのものとするためにはやっぱり時間が必要だったんですね。荒野での訓練の時が必要であったということがこう読んでいくとこう分かってくるんです。そこで荒野の旅の間、彼らの信仰が養われました。そして主なる神様に信頼するものへと変えられていったんです。そのためにこの40年の、まあ、訓練の時、言い換えれば試練の時が必要であったということなんですね。まあ、考えてみればとっても辛いことだったと思いますよね。本当にこう忍耐の時でもあったと思います。40年、とっても長い月日のように思いますよね。40年といえば、まあ、その人一世代では終わらない、その次の世代にわたる期間ですよね。で、実際にイスラエルの人々がこのカナンの地に入っていったのはエジプトを出た世代ではなくて、彼らの次の世代、子供たちのこう世代だったんです。リーダーとしてね、その旅を率いていったモーセでさえも約束の地に入ることはできませんでした。約束の地を目前にして、こう見渡せるところでね、彼の生涯が終わってしまうんですよね。で、そして、実際に入っていったのはその次の世代だったんです。しかし、モーセをはじめその第一世代に示された神様のビジョンは確実に次の子供たちの世代によって実現されました。私たちの人生においても忍耐して待たなければならないことがあります。まだその時ではない、今動くべき時ではない、今はただ待つ時だと示されることもあるんです。ひょっとしたら自分が生きている間にはその夢は実現できないかもしれません。教会のビジョンも同じだと思います。自分たちの世代では果たさないこともあるでしょう。しかしそれが神様が示してくださったビジョンであれば、時間はかかっても必ず一番良い時にそれが実現されるのではないでしょうか。このことを信じて忍耐して神様の時を待つものとなりたいと思います。さて、もう一つの時があります。それは旅立つ時であります。旅立つ時、旅立つ時はとどまる時とは逆ですよね。今がその時だ、今行きなさい、今一歩踏み出しなさいって神様が背中を押してくださる時なんです。今日の箇所のページを開いて、21節のところをお読みしたいと思います。21節、雲が夕方から朝までとどまるような時があっても、朝になって雲が昇れば彼らは直ちに旅立った。昼でも夜でも雲が昇れば彼らはいつも旅立った、書いてありまして、たった一晩の宿営の時もあったんですね。やれやれようやく着いたと思って一晩寝たら次の朝もう出発だという時がもうあったんです。たった一晩の宿営であっても翌朝雲が昇れば彼らはそれに従って直ちに旅立ちました。また昼であっても夜であっても雲が昇ればいつも旅立ったって書いてあるんです。直ちにいつもです。つまり神様の命令に即座に従ったということではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。あの時やっておけばよかったとかね、いうことありませんか。躊躇して大事な時を逃してしまうということもあるかもしれません。それが本当に神様が自分に求めておられる必要なことだって確信できることであれば、ぜひ勇気を持って大胆に踏み出していきたいと思います。まとめにしたいと思います。今日は、イスラエルの民が雲の柱、火の柱に導かれ主の命令に従って荒野の旅を続けたその姿から、 神様の時を見極めて神様の御心に従うことの大切さについて学びました。今はとどまるべき時なのか、それとも旅立つ時なのか、御言葉と聖霊の導きに従って神様の御心を求めてまいりましょう。それではお祈りをいたします。あなたが神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。天の父なる神様、尊いお名前を褒めたたえます。私たちは神様の時を待つことができずに自分の思いで行動して失敗してしまうことがあります。また躊躇して時を逃してしまうこともあります。イスラエルの民はアラノの旅においてあなたの命令に従いとどまり、そして即座に旅立ちました。私たちも人生の旅路において御言葉に聞いて聖霊様の導きに従って正しく判断し行動することができるように、どうぞ私たちを助け励ましてください。神様の時を正しく見極めてあなたの御心に従えるように忍耐する心と踏み出す勇気をお与えください。今週も愛する兄弟姉妹たちの上にあなたの守りと導きがありますように。この時を心から感謝をして私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。